東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
タスク先生映画編、この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題を主軸に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。はい、あっという間に11月、寒くなってまいりました。皆さんお元気でしょうか？ね、気がつくと2019年も終わりが近づいてきて、なんかこの前、年が明けたばっかりな気がしてたんですけれど、もう2020年ですよ。わかる？もう21世紀が5分の1終わってしまうんですよ。なんてことでしょうね。もうなんか気が遠くなりそうな気がしてきた。この前2000年になったばっかりだというのに、なんかそんな気がもう今年もあっという間に終わりそうになってから、焦っている山本でございます。はい、ということで今回もいろいろ映画取り上げてまいります。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtask@radio365.net task@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。それでは教えてタスク先生映画編第20回目放送、ジョーカー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。タスクの映画バカ一台。さあ、ここからは映画辞表ムービーフリーク山本タスクの映画バカ一台。このコーナーではその時上映している映画を鑑賞し、その感想を語り下ろすという映画評論コーナーです。はい、今年の秋はね、正直大豊作ですよね。もういろんな映画、もう天気の子もそうですし、記憶にございません、それからもちろんジョーカー、ターミネーター、いろんな作品出てまいっております。で、毎年ねこの時期、だいたい秋口から、冬にかけて、もちろんねクリスマスとかお正月、映画の時期ではあるんですけれど、特に今年はまあ人気のある映画のリメイクとか新作たくさん出ております。皆さんどれぐらい映画見てます？一応僕もねこういう番組させていただいてる関係上、月に2本はね必ず見てますし、見れるときはね週に1本、週に3本とか見るときもありますが、今年面白い映画すごく多いですよ。もうここでね取り上げきれないぐらいの作品がたくさんあるので、ぜひ皆さんねこの作品良かったよとか、この作品見てとかいうお便りありましたら、ぜひお便りお待ちしております。できる限り僕も見てね、時期がずれてでも感想を語り下ろしていきたいなと思っております。というわけで今回はいよいよ記念すべき第20回目にこの作品取り上げさせていただくことを僕は本当に嬉しく思っております。この秋、全米全日本第1週売り上げ第1位で、多分このまま今年の売り上げ第1位を狙うんじゃないかと言われるぐらいの大ヒット映画です。こちらジョーカー。はい、2019年のアメリカ合衆国のスリラー映画、監督はトッド・フィリップス、主演はホアキン・フェニックス、そしてロバート・デ・ニーロ他ということで、まあ主演監督の名前を言うよりもね、まずタイトルジョーカーと聞くだけで、ああ、あの映画ねというふうにもう皆さん頭の中に思い描かれる方が 多いんじゃないかなと思います。そうです、あのバットマンのジョーカージャック・ニコルソンが演じ、ヒース・レジャーが演じ、ジャレット・レトが演じと、歴代のね名英雄名怪優が演じてきたあのジョーカーを中心とした、悲しいストーリーが今回の作品でございました。一言感想、悲しい、はい、ここに尽きるんですよね。悪い映画だったって言いたいわけじゃないの。この悲しさがね、この映画の本質であり、大変素晴らしかった部分でもあるし、もちろんおすすめをしたい気持ちというか、もうおすすめしたいところがね、正直言っちゃうと、多分これ映画史に残る大名作になっていると僕は思ってます。今劇場でまだねやってるところあったら、ぜひ皆さん見に行っていただきたいなと思います。こんな名作、なかなかね歴史に残る名作を風切りの時期に見れる機会ってなかなかないですよ。もう多分まあお話も出てきますけれど、タクシードライバーとかね、あとはキングオブコメディとか、昔から言う名作の系譜を受け継ぐ非常に骨太な映画でございます。まあストーリーとしてはこれもね、骨太というには本当にシンプルなんですけれど、社会から虐げられてきたコメディアンがいかにしてこう社会に対してね牙を剥いていくかっていう、そういうまあお話、まあお話というかね、キャラクターを表現した映画ではあるのですが、まあどう考えてもね、このジョーカーというキャラクターがまあある意味ではまあ手垢がつききったというか、まあ皆さんの中でイメージがね出来上がりすぎてるわけですよ。でまあ古くはね、まあロメロっていう昔の男優さんが演じたジョーカーもありますけれど、それは置いといて、まあ、皆さんのね1989年のジャック・ニコルソンのジョーカー、バットマンにおけるジョーカーのあのどぎついインパクトから、2008年ダークナイトでヒース・レジャーが演じたあの知的な悪のジョーカー、あれをね受け継い でごめんなさい、ジャレット・レトはちょっと置いといて、今回それをねホアキン・フェニックスがどう演じてくれるのかっていうのを多分皆さんもね期待されてた方多いと思います。いやまあ本当に素晴らしかった、演技、光、音、すべてにおいてね素晴らしかった。もう皆さん見た方はねわかるかと思います。あの階段のシーン、ダンスのシーン、そして水しぶき、もう何にも増してね絵の美しさと、それを反映する逆光の美しさ、そして構図はもうぴったりとね、手前に人の顔があり奥行きがありというね、この昔から決まっている3点構図、これをきちんとまあ骨太に文法通りに作った物語なので、もう火の打ちどころはないっていうのは正直なところなんですよ。ただね、僕やっぱりジョーカーが好きなものとして、一言文句とかじゃないの、思いとして言いたいというのかな、思うのが、皆さんもね多分思ってる方いるんじゃないかな、ジョーカーって社会から虐げられてきて生まれた弱いキャラクターじゃなかったよね。もともと生まれついてのサイコパスがジョーカーじゃなかったかなっていう思いがあって、ああいう形でね、悲しい形でジョーカーが生み出される姿、まあネタバレになっちゃうかもしれないけど、でもこれ全然ネタバレになってない、ぜひ映画館で見てほしい。悲しい形でね、社会から虐げられてジョーカーが生み出されたっていうことを僕はちょっと信じたくないっていう思いがあるんですよね。それだけが、まあそれ言っちゃうとこの作品全体を否定してしまうんだけど、そこだけが心残りというか思いとして残ってしまいます。これがね、三冠系の映画で、例えば吉祥寺とかでやる映画でね、悲しいコメディアンの悪に染まる映画とかだったらもう大絶賛だったと思います。ただここのね、ジョーカーっていうキャラクターに対する思いとかがあって、まあ、だからこそいろんな方がね、このジョーカーはどうだああだってことを言うことができるし、まあ、皆さんもね、いろんな形で意見を言い合える作品になっているのかなとは僕も思ってますので、まあ、この形のジョーカーの物語あってもよかったかなと思います。この今ちょっと僕はね、ゴッサムシティを遠くで眺める、パトカーの中から眺めるジョーカーのような目つきをしています。悲しみと嬉しさと喜びといろんなものを噛みしめながらこの映画を見てまいりました。ぜひ皆さんもね、映画館で見てください。やっぱりいいです、映画館で映画を見るのは本当に素晴らしいです。ぜひぜひ皆様楽しんでください。ということで、以上タスクの映画バカ1台のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、盟友中岡慎太郎と共に 大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃお前ら、
こんなクソ
たまるか。うわあ、ここは一体
どこって。東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと。わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクが自らの独断と偏見によって切り込んでいく時事評論なコーナーです。はい、ということで前回から続いているコーナー、こちらの、タイトルで進めていきたいと思います。ダメ男と悪人。はい、ジョーカーね、今回見てまいりました。でその前は太宰治見てまいりました。まあなんて言うんでしょうね、ダメ男悪人、まあ、世の中からちょっとねつまはじき者になってしまうキャラクターの魅力、これにねやっぱり吸い込まれてしまうんですよね。でとはいうものの、やっぱりダメ男というか女性関係とかね、仕事でダメになってしまう人と狂気をはらむサイコパスとはね、やっぱり全然違う魅力、違う、まあゾクゾクする感じをね持っているんですよ。でこれって一緒にしちゃダメだなと僕は思ってはいるんだけど、だけどこの違いってね一言で言うにはなかなか難しいものがあるなと思ってて、皆さんからのねお便りもこれも期待をして待っているんですけれど、なかなかちょっと難しいテーマだったのかなと思います。ダメ男っていうねテーマだけの方がたくさんお便りが来てしまって、今回ちょっとご紹介するお便りはちょっと長いお便りが一通来たんですけれど、今度次回じっくりすらご紹介をしていきたいなと思っております。まあ、ダメ男と悪人何が違うんだろう。まあ、ダメ男かつ悪人っていうのもいるし、意外とねいい人なんだけどダメ男っていうのもいるし、まあ、この違いをねもっともっと詳しく僕は知りたいなと思うし、まあ、実際に僕が映画であったりとか、まあ、映像を作っていく中でもねこの辺深く掘り下げることによってまた見えてくるものがあるんじゃないかなと思っているので、また皆さんとねこのダメ男と悪人っていうテーマもっともっと深く語り続けていきたいなと思っております。多分これからクリスマスとかねお正月にもこういうダメ男とか悪人悪いやつとかっていうのをテーマにする作品たくさん出てくると思うので、ぜひぜひこのあたり見ては語っていきたいなと思っております。はい、次のテーマいきましょう。次のテーマ、学びの秋、晩秋です。もう秋も終わりに近づいてまいりました。今年の秋皆さん何か新しいこと始められましたかね。9月僕はラジオで今年の秋こそ何か始めるぞ、始めてみませんか、始めた方お便りくださいと声をかけましたけど、なかなかここのタイトル、ここのテーマでお便り来てる方がいらっしゃいません。で、じゃあお前はどうなんだって言われてしまうと、英会話やるぞって言いながら、ごめんっていうのが本音。でもね、僕は僕で一つこの秋始めたことがあります。それをちょっとね、ご紹介したいと思います。この秋僕は俳優デビューをしました。はい、NHK の番組で、僕が俳優としてキャストで出ました。これもね全然ご縁なんですけれど、僕今俳優事務所に所属をしておりまして、聞きたい方はね個人的に僕にお便りをください。紹介します。僕はその事務所のキャストの中に写真も載ってます。そこでお仕事で NHK さんの番組に出てまいりました。しかも2週連続で。で、まあ、どの番組かっていうのもね、これもお便りをいただいたら、ぜひぜひアピールしたいなと思っております。NHK のアーカイブに残ってますんで。で、その中で僕ちょっとね、今日語りたいことは一つあって、
まあ、映像を作る仕事、カメラを回す側の仕事がメインでやってるんですが、たまたまね、こういう縁があって、俳優としてお芝居をやって、セリフを読んでっていうことをさせていただいた中で、やっぱり気がつくこと、その自分のやってるお仕事の周辺のことをやることで気がつくことって多いんですよね。ですごく、まあ、リアルって生々しいことで言うと、まあ、僕はどちらかというと民放さんのお仕事だったりとか、ウェブ CM のお仕事だったりとかをさせていただく中で、まあ、NHK さんの仕事をやることって少なかったわけですよ。で、そこで、まあ、脚本であったりとか、あとは、その、アシスタントディレクターさんがどういう動きをしているのか、もっと言うと機材何を使っているのか、あ、NHK でも GoPro でそのまま放送を作ってるんだ、とかね。こういうことを、はっと現場で見ることができたりするのは、ほんと幸せだったし、もちろんね、いただくお金、ギャラは、全然、スズメの涙ぐらいだったかもしれないけど、全然それ以上に僕は映像屋として学びの多い現場だったなと思ってます。何かを学ぶぞ、もちろん英会話やるぞってね決めてやることもすごく大事なんだけど、こうやって振って湧いたって湧いた、ごめんね、そういう風に言うと事務所の社長に怒られちゃうかもしれないけど、やってきたことをちゃんとやると、まあいろんな形で学びになるなと。で、それを受け止めるだけの力量、容量のある季節だなと僕は秋は思うし、僕はこの秋、本当に、こう、俳優としてね、本当にわずかな俳優として、デビューしたことが、意外と僕は嬉しかったです。で、これがね、今日、ジョーカーを見てね、コメディアンで、テレビに出演したあのジョーカーのあのシーンとね、また僕も自分で被ってしまうわけですよ。見た方ね、ぜひ、お便りをください。あのシーンで何を思ったか、デニーロに何を思ったのか。ちょっとね、これは映画を見てない方にはちょっと分かりにくいかもしれませんけれど、学びとジョーカーをね、一緒にしてしまうと説明がすごくややこしくなっちゃうかもしれない。でもね、何かを学ぶということと、何かを始めるということと、社会からまた、つまはじきにされるということ、この辺の悪の話、ダメ人間の話、この辺いろいろ絡んでくるので、またこれからね、この辺のテーマ、いろいろとお話をしていきたいなと思っております。ということで、タスクの教えて〇〇のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365. いかが
でしたでしょうか。教えてタスク先生映画編、来週も再来週もたくさん映画見てまいります。また皆さんに素敵な映画紹介してまいります。来週は今放送というか、これを収録してる今はまだかもしれないけど、必ず次回か次次回取り上げます。そう、ターミネーター。もうこれを聞いてる皆さんは風切り見てる方もいらっしゃるかもしれません。まだ感想教えないでくださいね。タイムマシン乗って僕に教えないでくださいね。僕は絶対見に行きます。というわけで、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブ19回分聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。 Twitter、Instagram、Facebook、 様々なアカウントへのフォローお待ちしております。検索名山本タスクで検索してみてください。それでは、教えてタスク先生映画編第20回目放送、ジョーカー、これにて終了です。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は、なんだかんだ言って一番好きなジョーカーはジャック・ニコルソンな山本タスクがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now off air.